こんばんは、Kです。 FM 横浜がお送りする Kスタイル、先週もねちょっと話をさせていただきました、今週は90年代の、音がいい、 Kが選んだ音がいい音楽特集、70年代、80年代、やってきましてですね、この流れで90年代もやりたいなということで、今週やりたいと思います。こんなメッセージが届いております。ラジオネームあっちゃんさんからのメッセージです。毎週楽しみにしています。20日の放送で70年代の曲を紹介してくれましたが、ボズスキャクスなど、リアルタイムでレコードを買って聴いていたのでとても良かったです。 K 君はそんな前の曲をどのように調べて聴くのですか。好きな曲が K 君と同じものが多くて嬉しいです、ということでね。基本的に音楽は前もちょっと話したかもしれないんですけど、結構ね遡りって多いんですよね。リアルタイムではないものを聞くときは、例えば、僕が、クインシー・ジョーンズを、知ったきっかけっていうのは、兄貴がエリック・クラプトンが好きだったんですよね。エリック・クラプトンが Change the World って Change the World っていう曲を歌ってて、それと一緒にやってたベイビーフェイスを調べ出して、でベイビーフェイスが誰をこうプロデュースしてるのかっていうのをいろいろ調べてたら、まあそこにこうマイケル・ジャクソンにたどり着き、マイケル・ジャクソンのこんな素敵な曲は誰が作ってるのかっていうのでクインシーに行くっていう、リアルタイムではない音楽はそういう風にね、遡っていくことがすごく多かったんですよね。今日は90年代、特集なんですが、90年代はね、なんといっても僕が、自信持って言えるリアルタイムだったんですよね。一番洋楽を聴き始めた頃でもありますし、街でよく流れてたりというのもありますし、あと当時はね、日本はねまた別の名前であったかもしれないですけど、韓国はマックスっていう、コンピのアルバムが毎月出てたんですよ。いろんな、ヒット曲を集めた、とりあえずこれ一個だけあれば大満足みたいな、それをよく買って、聞いてたので、当時のヒット曲とか、そういうものにすごい馴染みがあって、僕の今の音楽の作り方だったり、音楽の選び方とか全部その辺がベースになってる気がしますよね。やっぱこの当時の、プロデューサーとかも好きな人がすごく多かったので、今日は、この90年代特集やりたいと思いますが、1曲目はですね、そんな中全然聴いてなかった90年代の曲でございます。ニルヴァーナ。このねニルヴァーナはめちゃめちゃ僕が学生時代に流行ってたんですよ。みんな聴いててかっこいいかっこいい聴いてたんですけど、僕はやっぱブラックミュージックにめちゃめちゃハマってたので、なんかあんま入ってこなかったんですよね。この4つコード4つぐらいで展開もそんな変わらずに、その演奏の温度感だけでやってくものの良さが当時は分かんなかったんですけど、今聴くと僕男らしい、そしてこんな表現をね、やっぱりどうだって言って、これが俺らなんだって言って自信持って演奏して歌える、彼らのパワーだったり、そういうものがねやっぱり魂だったり、R&B とかも魂のね叫びとかあるんですけど、やっぱロックだからこそできるそういう表現、若さがあるからこそできる表現なのかなっていうふうに思いますよね。で、肝心な話、今回は音がいい音楽を紹介する回なので、このニルヴァーナの Smells Like Teen Spirit っていう、有名な楽曲なんですけど、そのニルヴァーナ時代がその音がめちゃめちゃいいかって言われると、音よりはそういう魂だったり、その勢いだったりロック魂だったり、そういうものの表現が前に出てる気がするんですけど、僕はね単純にこの勢いをちゃんとこうレコーディングっていうか、レコードにね収められたっていうところがすごく、やっぱ実はねそれがすごい難しいことなんですよね。もちろん綺麗にね演奏する、演奏者だったりエンジニアだったり、機械だったり綺麗に撮ることはできる、できるっていうか、それも技術なんですけど、この勢いとかパワーとかこのソウルを 入れ込むっていうのが実は一番難しくて、やろうと思ってもできないのが、皆さん簡単に言うと、じゃあ写真撮るよせーのって言ったらみんな顔固まるじゃないですか。それと一緒なんですよ。普段めちゃめちゃいい笑顔で笑ってるのにカメラ向けられるとこう固まるのと一緒で、音楽も一緒で、やっぱこう自然なパワーが出ないんですけど、これは最も自然なソウルがパワーが生えてる、曲だと思って選ばせていただきました。ニルヴァーナで Smells Like Teen Spirit。 さあ、続けていきたいと思います。僕の大好きなデビッド・ホスタープロデュースのトニー・ブラックストーン、Unbreak My Heart っていう曲を、まあこれはこのタイトル通り Unbreak My Heart、 もうそこが、もうピンポイントに皆さんの耳にね届いてたと思うんですけど、90年代の R&B が好きだった方たちはもうこの辺はもうみんな撮ってたと思うんですが、当時はまあ、マライア・キャリーだったりホイット・ニューストンだったりキッシャー・コールとかはちょっと後なのかな、90年代後半だったのかな、割とこう結構高いところで攻める女性ボーカルってめちゃめちゃ多かったんですよ。まあ、てかそういうボーカルしかいなかったんですけど、まあ、ちょっと戻すと70年代の女性ボーカルって割と低いボーカルが多くて、で80年代も結構こう張るようなボーカルも多くて、90年代もそれが続いてて、どっちかというとこうディバーみたいなね、クワーッと手を広げて綺麗なドレスで歌い上げる人が多かったんですけど、このトニー・ブラックストーンはその中でめちゃめちゃ声が低い女性だったんですよね。男性でもね、僕も普通にこのキーで歌えるぐらいなので、歌ったり、できるぐらいのキーなのに、このパワーだったり表現力だったり、高く声を、歌い上げるだけが、表現じゃないっていうところが、しっかりわかる、彼女の歌声と、あとまあ曲の良さもあるんですけど、まあ、今回はね音の良さっていうので、まあ、音の良さって、ね、デビッド・フォスターの楽曲ですからね、悪いわけがない。ちょっと余談なんですけど、デビッド・フォスターがプロデュースしたアルバムの中でダイアナ・クラールのカバーアルバムがあるんですよね。これがね音めちゃめちゃいいので、これも最近の作品で、もう5年、いや10年前ぐらいの作品か。これが音もめちゃめちゃいいので、よかったらぜひチェックしてみてください。さあ曲に行きたいと思います。トニー・ブラックストーンで Unbreak My Heart。 さあ、続けては、この楽曲でございます。レニクラビッツ、Are You Gonna Go My Way。この番組でもねレニー・クラヴィッツの話を、させてもらったんですけども、彼はね僕にとってはヒーローなんです。ロックヒーローなんですよ。まあ、いつもね彼はロックだ、ソウルだ、 R&B だ、いろんな話がファンクだ、ありますが、僕の中ではレニー・クラヴィッツはレニー・クラヴィッツなんですよね。そんな彼の Are You Gonna Go My Way、僕はこれを90年代に初めて聞いた時から、別にロックミュージック当時あんま聞かなかったんですけど、なんか彼の曲はね、わかっこいい、もうこの人誰って思って、僕の中ではこの人がロックだったんですよね。で実際に、まあ、当時はビデオだったんですけど、彼のミュージックビデオとか見てもうなんてセクシーな感じで、なんかこう僕はピアノを当時、まあ、90年代だからそんなピアノには興味まだない時だったのか、まあ、そのギターを弾くとか楽器を弾くこと自体がそんなにこう魅力を感じなかった、まあ、小学生だったんですからね、小学生だから中学1年生だったんで、あんまりこう興味を持たなかったんですけど、彼を見てなんかこう憧れっていうか、あなんかアーティストってかっこいいなって思って見てた記憶がありますね。さあ、彼の楽曲の中でも最も僕が好きなこの楽曲はですね、ギターのサウンドに注目してほしいんです。っていうのは僕はこの楽曲のギターのサウンドは90年代じゃないと思うんですよね。今ねブルノ・マーズが80年代の音楽をオマージュして、アルバムを出すとかあるんですけど、彼の中ではこのギターサウンドはおそらくね70年代、60年代後半から70年代のギターサウンドをすごい寄せたような気が僕はするんですよね。アンティ アンチ、80s の音楽のね、80s ミュージックの方たちもいたりしてて、 80s の、音楽はなんだろうな、まあちょっとこうキラギラしすぎてあんま好きじゃないっていうミュージシャンも結構いたりするんですけど、彼はまあそこを乗り越えて、やっぱ70年代古き良き、ソウルなギターサウンド、ソウルな、ドラムサウンド、ソウルなベースの音っていうものを多分目指して、作ったんでしょうね。こう声がねちょっとマイクが割れたりするところもなんか人、まあ、味としてね、今だったらそういうの全然取れるんですけど、それを取らずにわざとやるっていうところがまあかっこいいですよね。それでは聞いてください。レニー・クラビッツで Are You Gonna Go My Way。 さあ最後の楽曲なんですが、まあ、この人を語らないとこの90年代のね音楽は語れないですね。マライア・キャリー。彼女を初めて見たのはですね、まあ、自分の恋人みたいな言い方してますけど、あの MTV の、ライブだったんですよ。まあこれは音源化にもなってるのでよかったら聞いてほしいんですけど、ジャクソン5の「アービーデア」を歌ってて、僕はそれが初、マライア・キャリーだったんですけど、もちろんその前もねヒット曲あったんですが、そのライブの映像で見た彼女の顔が、なんて美しい歌声、なんて表現力の豊かな、顔なんだろう、パフォーマンスなんだろうっていうのがすごい印象に残ってて、そっから彼女の歌を散々聞いてました。結構分かれてました。僕は結構90年代中盤から後半が多かったんですけど、彼女かホワイトニューストンか、この2人でね結構こうバトることが多かったんですけど、僕は、まあ、難しいな、こういうこと言ったらマライア・キャリーのファンに怒られるかもしれないですけど、歌い上げるまではマライア・キャリーが好きで、歌い上げたらホワイトニーが好きだったり、まあ、曲によって変わったりするんですけど、そのぐらい2人とも大好きだったんですが、彼女の One Sweet Day っていう曲を、一緒に聴きたいと思います。もしかしたら塗り替えられたかもしれないんですけど、僕の記憶が確かであれば、ビルボード連続1位を飾ってる、曲の中で一番長い、記録だったような気がするんですけどね。あの詳しい方もし分かってたら番組の方にメッセージお願いします。この楽曲はボイスメンと、制作したそんな楽曲なんですが、先ほどねトニー・ブラクストンの楽曲はデビッド・フォースター、この楽曲はベイビーフェイス、僕の大好きな、2人のプロデューサーが参加した、そんな作品を今日紹介できてとても嬉しいです。この楽曲はまあなんて言ってもやっぱベイビーフェイスのサウンド感、そして、マライア・キャリーの歌のこう透明感っていうものがこのレコーディングにそのまま乗っかってるっていうところが、素晴らしいと思いますし、やっぱ90年代のね音楽って音がめちゃめちゃいいんですよ。これ音っていうのはどんどんこの先良くなっていくと思うんですよね。今のもいいじゃんって言うんですけど、どんどん良くなるんですよ。どんどんいい方向に向かってるんですよね。70年代を経て、80年代を経て、90年代もうほぼ最高の音まで到達してる、まあ、あとはあの CD に入れ替わってる時代なので、まあ、そのレコードの方が音が良かったとかっていう、意見もあるんですけど、あの、まあ、僕もねどっちかというとレコード大好きなんですけど、実質、音のクリアさだけで言うと、CD の方が音はクリアではあるんですよね。そんな、CD 世代まあでもあのワンスイーティーは CD だったのか、そのちょっと前はねテープだったんですけど、この楽曲を最後の曲にしたいと思います。それでは聴いてください。マライア・キャリーでワンスイーティー。 K がお送りしてきました FM 横浜 K スタイル、いかがでしたでしょうか。メッセージリクエストお待ちしております。採用された方には僕のサイン入り満月の夜景ステッカーをプレゼントいたします。メールアドレスは kst@fmyokohama.jp kst@fmyokohama.jp。 ドライバーの方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。住所、名前書いてくださいね。 K スタイルの番組サイトもあります。 FM 横浜ホームページから K スタイルにアクセスしてください。そしてこの番組のトークを改めて聞くことができます。番組サイトからチェックお願いします。ムーランルージュザミュージカル、8月7日まで東京、帝国劇場、9月14日から大阪ですね、梅田、芸術劇場メインホール、モーキーズボリューム4、森大輔 K、 8月21日ビルボードライブ横浜、8月23日ビルボードライブ大阪にて行います。 それから池田聡 &K スペシャルコラボライブ至高の歌声をあなたに追加公演がございます。10月の10日、浜離宮浅井ホールにて行いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。 FM 岡間 K スタイル、お相手は K でした。それじゃまた来週、おやすみ。